こんばんは、うつみあさです。この番組、忘れてみたい夜だからは、私うつみが夜中にぼんやり考えていることをお話しする番組です。さて、今回はお便り会です。ラジオネームたまこさんからのお便りです。読み上げます。大学で野球についての論文をいくつか書かれているとのことですが、どのような内容でしたか？また野球についても造形が深いようですが、主観的にはどれほど詳しいと認識されていますか？という内容でした。たまこさん、お便りありがとうございます。さて、大学で書いた論文ですが2本です。一つは黒人野球について学部のゼミで書いて、もう一つは高校野球らしさの正体と変容について研究所のゼミで書きました。この時点で流度が全然違うのがお分かりいただけると思います。どちらも先行研究に乏しく、とても書きづらい内容だったのですが、特に書きづらかったのが黒人野球の方です。書きづらいなら論文にしやすいテーマを選べばいいじゃないかと思われるかもしれません。宇都宮が黒人野球をテーマに論文を書こうと決めたのは大学1年生の時、たまたま黒人野球、通称ニグロリーグでプレーしていた選手の自伝を読んだ時です。世界史を勉強する中で、アメリカで黒人が長らく人種差別を受けてきた歴史があったと習いました。受験期なんかはこういろいろと暗記して、まあ、テストでいい点を取って、当時のアメリカのことを理解したような気になっていましたが、しかしそのニグロリーグでプレーしていた選手の自伝を読んで初めて、黒人だけがプレーするニグロリーグの存在、そしてかつては黒人がメジャーリーグに出場できなかったっていうことに初めて気がつきました。考えてみれば当然のことなんですけれども、まあ、宇都宮の想像力が絶望的に抜け落ちていまして、すごくショックでした。今メジャーリーグを見ていると、当たり前に黒人の選手がプレーして活躍していますが、かつては白人だけのメジャーリーグがあったわけで、まあどこかに過渡期があるわけです。その境目くらいの時代のことを知りたいと強く思ったし、卒業論文もそれで書きたいと思ったのですが、日本ではほとんど研究されていませんし、先行研究らしい先行研究もありませんでした。だからこう、まあ、文学部だったんですけど、文学部の中で、まあ、自由に書かせてくれてちょうどいいアドバイスをくれる教授を探していましたら、その論文ちょっと大変そうだけど、うちのゼミでその論文書いていいよって言ってくれた教授が英米文学専攻だったので、宇都宮は英米文学専攻になりました。まあしかし、本当に先行研究もなければ資料もなければ翻訳もないというぐちゃぐちゃな状態だったのですが、なんとか、まあ、黒人野球選手の自伝やら当時のことをモチーフにした小説やら映画やら、まあ、とにかく無理やり書き集めて無理やり論文にしました。まあ、論文にするのが難しかった要因の一つ、まあ、全部言い訳なんですけれども、として、あの、自分の価値観が大きく揺らいでしまったっていうのがあります。こうその論文を書き始めた時には、まあ、結論は、まあ、正直人種差別がなくなってよかったね、ハッピーみたいな感じになるだろうなって踏んでいたんですけれども、しかしこう論文を書くためにいろいろな資料を読む中で、黒人は黒人で、白人は白人で、こう経済圏も文化も分かれているからこそ保たれている秩序のようなものが当時あって、こう白人だけではなく黒人側も誰も彼もが雪解けを望んでいるわけではいなかったんだなっていうのを、こう、まあ、世界史でも学んではいましたけれども、改めて気づかされました。で、そうすると釈然としなくなってくるというか、こう野球界の黒人差別の歴史が大きく変わったポイントは、1947年にドジャースのゼネラルマネージャーだったブランチ・リッキーが黒人野球ニグロリーグでプレーしていたジャッキー・ロビンソンを自らのチームに受け入れたことなんですけれども、こう、まあ、ジャッキー・ロビンソンは確かに偉大なるプレイヤー、今でも永久欠番になっている偉大なプレイヤーなんですけれども、こうニグロリーグにはジャッキー・ロビンソンに並び立つような選手もいたわけです。では何がジャッキー・ロビンソンにその唯一無二の特別さを与えたかというと、 結局はドジャースのジェネラルマネージャーであるブランチ・リッキーだったのではないかって思ってしまったんですね。主導権はあくまでも白人側にあって、そしてまあその当時のことを描いた小説や映画でのこう描かれ方を見る限り、アメリカでの消費のされ方を見る限り、その主導権は現在に至るまでこう白人側から手放されていないんじゃないかなって思いました。まあ思っただけでそのモヤモヤをこう大学4年間ではうまく論文に昇華させることができなくって、まあ本当に時間だけかけた自由研究くらいの厚みの論文になってしまったと今は反省しています。さて、もう一方の高校野球らしさの正体と変容っていう論文は、新聞記事を素材にしつつ、まあ社会学やら宗教学やら、まあいろんな考え方を用いて無理やり論文の形にしました。これはシンプルに高校野球らしいプレーとかいう時の高校野球らしさってあれなんだよっていうシンプルな疑問から始まった論文です。まあ高校野球らしで、まあ、集められる時代の新聞記事すべて検索して、まあ、ひと夏とかかけて、まあ、ヒットした文章の周辺の単語からどんな文脈で高校野球らしが使われているかっていうのをひたすら調べて、まあ、グルーピングとかをしていったんですけれども、まあ、最初は高校野球らしさという抽象的な概念を言葉で具体的に厳密に定義しようと試みたのですが、まあどうにもうまくいきませんでした。というのも時代とともに少しずつ高校野球らしさが表すニュアンスが変わっていくわけです。でそのニュアンスを一体誰が決めているんだ、マスメディアか高校野球ファンか高野連か選手か、一体誰が主導権を握っているんだみたいなことを一つ一つ洗っていったのですが、まあ結論としては高校野球らしさを内海は集合的記憶というふうに置いて、まあ、無理やり論文としては話を進めました。マスメディアが書くようなこう象徴的な現実と各々が主観的に思う主観的現実と客観的現実、こう集合的記憶っていうのはその狭間の中でこう生み出されるものなんですけれども、まあ、高校野球らしさっていうのはこうそういうものなのではないかと置いた上で、こう形として高校野球らしさが輪郭を表すのはこうらしさを逸脱した行為、例えば松井秀喜選手の5連続敬遠4連続だったかながなされた時とかだと結んだはずです。まあ実際にはこうもうちょっと丁寧にこう高校野球らしいとされているイメージがなんかこうどんなように付与されていったのかみたいな、こうまあ歴史的なところとかもこうちょっとずつ追っていったり、こうもう少し具体的には書いたんですけれども、まあそんなような論文を書きました。はい。でまあそして野球について主観的にどれくらい詳しいと思っているかですが、あの何にも知りません。あの論文を書く前だったらなんかこう野球について割と詳しい方なんじゃないかなって自分のことを思っていたんですけれども、論文書いて思いました。全然知らない。まあ別に論文書かなくてもまあ野球知らないなって思うポイントはいくつもあって、まあ例えば草野球の手伝いに行って、あの先輩たちが全員足をつってしまった回っていうのがあったんですよ。でその時にあのまあ相手チームもいるので、とりあえず試合を進めるために、宇都宮お前野球わかるだろう、この回だけセカンドの守備につけって言われたんですが、あのいきなりグラウンドに放たれてもどこに行っていいか全然本気で分かりませんでした。あの観客として見える景色でしかこう野球を見てこなかったので、こうグラウンドレベルというかグラウンドから見える景色が全然違うんですよ。だからこう前進守備がどのあたりで定位置がどのくらいなのかとか、そういうの皆目見当もつかなくって、本当にどこに行ったらいいか分かりませんでした。あとはこうまあ、歴史的に有名な選手とか、こう現役のプロ野球選手とか高校野球の選手とかも、あの正直さっぱり分かりません。まあ、しかしあの野球のいいところっていうのは、まあ、内海のようにこう大して 野球を知らなくっても楽しむことができるところです。一度楽しみ方を覚えたら、いろんな軸で野球を楽しむことができます。それはこう属性とかに縛られることもなく、子どもの野球でも学生野球でもプロ野球でも社会人野球でも草野球でも楽しむことができます。まあそんなこんなで、まあ大学の卒業論文を野球で書いたわけですから、私は野球で大学を卒業したことになります。よくスポーツ推薦で大学に入ったような子が、俺はサッカーで大学を出たとか言っている時がありますが、内海も似たようなものです。野球で大学を出ました。それではおやすみなさい。